日刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間がまたまたやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田信也門でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあいよいよメクソになるのかなクソになるのか
ビビクソなのか物議を醸し中ですが、
すごいですね。その話題の言葉になりました ね、
そのメクソ鼻クソと言われている対象が、自民党の総裁選と、
究極の選択ですけどね。
もう今日は、まだ決まってませんけど、この放送の時点では決まってませんけども、
収録している段階ではまだ誰だかわからないです。
はい、はい、もう流れる頃には決まってるんですかね。29日だったら
29日の、これ9時からですから、もうその頃には決まってるでしょう。
はい、どの、クソじゃないわ、そうそう、
いずれにせよクソですけど
はい、いやこのね、なんか私ちょっと別に目クソ鼻クソって日常使いしません。大阪だけなんですかね。
まあ、人によるんじゃない。
人によるんで、あ、人による大阪だからって使うって言うなみたいな、
大阪の中にも品のある方はいらっしゃるわけでございまして、
はい、なんかそう言ってたら、その結構この間の日曜日の街頭宣伝で、わざわざ質問コーナーで、あのこれはちょっと聞きにくいんですけどみたいな上品な方がね、大石さんがそのメクソ鼻クソって言ってるのは非常にこう違和感があるんだけどっていう、でもこのあえて違和感を醸し出す高等な戦略があるんですかとかいう真面目に分析とか質問されてしまって恥ずかしい思いをしたと。
言葉の中に秘めた何か思い、そして意味だとかがあって
やめてっていう、
あえてそれを使っているのではないかと。
そうそう、そういうご質問いただいてしまい、
実際はどうなんでしょう
かいやもうなんか茶の間で言うてる通り言ったみたいな状況なんですけど、まあ、でも実際にね、その、まあ、4人いて、どれも自民党のもうこの方々に任せてても日本は衰退するばかり、私たちの生活は衰退するばかりという、まあ、なのでどんぐりの背比べでしょっていうのを、私が茶の間で言うときはもうめくそ鼻くそやなって、
まあ、あのどんぐりの背比べっていうとちょっと可愛らしく感じるわけですよ、
なんかどんぐり可愛いやん、
どんぐりが頑張るよって言ってるようなあのなんかねそういうことかなっていう、
そんな可愛いもんちゃうやろと、
でそれがめくそですとか鼻くそです耳くそです、うんこですっていうのが出てきてえっとかっていう、そういうことでしょ。
さあどれだと、
さあどれだ、
でも、なそれでなんかもうじゃあ言わんとこうって思って、ちょっとさこうコメントコメント欄みたいなの見てたら、どの地獄でも変わらないとかいうコメントがあって、あ、それいいやないのと。
その4人が
やってもクソ鼻クソって言わずに、どの地獄をご所望ですかみたいな、
まあ、あの
そうすればよかったなと思って。
地獄界にはいろんなね、あの名前のついた地獄があるようでございましてね、
調べてみました、まあ、いろいろね地獄って阿鼻叫喚とか言ったりしますよね。
あ、言います、
灼熱地獄とかね、
灼熱地獄がありますね。
例えば、こんなのどうでしょうかね、その、大叫喚地獄っていうのが、
大叫喚地獄、
はい、殺傷とか盗みとかしちゃった人がね、入れられちゃうんですけど、鉄の鋭い針で、口も舌も何度も差し抜かれ、抜かれてはまた生えてくる、これがなんと8000年も続くのです、
まあ、長いわ
だいぶ地獄ですよねこれ、大共感地獄、
かなり辛い地獄がございます ね、
灼熱地獄もあります。
あ、
灼熱地獄はね、まあ、最後なんかいろいろやられて肉団子みたいになって鉄鍋で何度も炙られるっていうのが6000年続く地獄
と。6000年6000年ハンバーグやんなきゃいけないんですか。6000
年そういう炙られ続けると、
らららら大変だわ、
大変な地獄ですよね。阿鼻地獄っていうのは、
阿鼻地獄
なんか真っ逆さまに落ち続けるのにまず2000年かかるということで、
なぜこれあのフリーホールを、
フリーホール2000年、
2000年
で2000年それを味わった後に、やっと落ちたところでなんか、炎の歯を持った犬に噛み殺されたりとか、そういう幾重もの、
どっちにせよ地獄ですね、
刑罰が繰り返されるというようなこういう地獄のどれがいいですかの方がなんかあの文学でしたかね
ただこれ、ちょっと今思ったんですけど、これでもあのね、その4人がその地獄っていうよりは、その4人の誰がなっても、その国民の方がそういう途端の苦しみを味わうことになりやすいませんかね。
そういうことですよね、どの地獄の入り口がよろしいですかみたいな、
だからむしろなんか、うん、地獄の使者みたいな感じになっちゃうんですね。
そうですね、そうですね、はい、まあ、そういうやや上品で
上品ですか
上品じゃなかった今の
は。いやいや、まあまあ
そういう上品な比喩もあるのかっていう。あ、だからあもう地獄のプレゼンテーション作ろう思って、
はい、
はい、
いつ作る
地獄のプレゼンテーションでスライド4つ用意しようと思ったら、でももう選ばれてしまうんでね、
はい、ああもう間に合わないですね、
残念っていう。
ああ、なるほど、そういうことですね。
目くそ鼻くそっていうので終わってしまったっていう悲しい話でした。
あ、なるほど、
はい、
まあ、
ね、皆さんに共感得られるような表現をね、
うん、
そして分かりやすいものっていう、
なんかね、そういうのを思いつく方がいらっしゃったら、はい、ぜひあの番組まで、はい、
ちょっと品がないよって大石さんと
まあでも大石さんのその、うん、なんかあのざっくばらんというか、その、はい、カラッとした感じで言うので、
うん、
私は別にあの
許してほしいんですけどね、
そんなに気にはならないし、なんかいかにもこう、はい、あの大石あきこ節というか、
なんか、
ね、そういうところもなんかあるかなと思う、
ま
あ、
だ
から
おばちゃんのノリで、
まあ、好きな人も多いと思いますよ、
は
い、まあ、まあ、ただ中にはちょっと汚いわっていう、その言葉は聞きたくない
なっていう。でも皆さんお茶の間でどうなんですかね、
ええ、
いや私なんか結局はっきりものを言うとか、
ええ、
いう評価されてるんですけども、
はいはい、
これでもセーブしてますからねだから、自分の家に帰ってテレビつけたりなんたり新聞見たりとかしてる時に、自分が絶叫してる言葉とかの方が、まあ、10倍は汚いと思います。
ああ、そう、見たい
見たいですか、
それどこあのなんかあのカメラをどっか置いといて、モニタリングみたいにしてあの大石あき子が普段絶叫してる言葉はどんな言葉なのかっていうのをあのそれを余すところなくこの番組でお楽しみいただく、
ね、どのご家庭でもそうなのかなっていうふうに思ってるんですけど、そうでもないです
ね。まあ、でもあのいや得てしてそういうことはあると思いますよ。あの上品なあの、はい、ね、ミセスが、
はい、
あの家とか、
ね、
あるいはこう一人で車運転してる時とかに、
そうそう、てめえこの野郎
殺すぞそういう、ね、うん、そういうのはあの、うん、FMC でも何人もいますんで、はい、まあまあ、
ね、
驚くことじゃないなと。
一回そういうの撮ってもらってピーとか入れてみてほしいですけどね、
編集大変そうですね
ピーばっかじゃねえか
よ、ピーばっか何言ってるか分かんないよっていう話になっちゃうかもしれません、
だから、
う
ん、歯に絹着せてるよって
これでもね、
これでもね、
これでも、
はい、
はいはい、
なかなか大変ですね、
まあ、
はい、そこ組んでいただいて
組んでいただいて、
はい、はい、お許しいただけたらなと思います。はい、お騒がせいたしました、
でもあとまあ誰が首相になるか分かりませんが、もうじき、まあ、解散も当然セットされるわけですよね、
はい、
でそうなりますといよいよ衆議院議員選挙が、
はい、
まあまあ、幕を開けるわけで、ね、
なんか11月にずれ込むだろうみたいな話が有力のようですけども、
今現在はですね、
はい、はい、
これ一番 最短っていうか、その首相がまあ首班指名が行われて、
はい、
直ちに解散とかっていうことってまずないわけでしょ、すぐに言うっていうのは。
もう私にはよく分かりませんがね、
よくあの憲政の情動っていう言い方するじゃないですか、なんかその政治のまあなんか不分立みたいなやつで、
はいはい、
ではちょっとありえないというふうな言い方で、まあ、やろうと思えばできるわけでしょ、その制度上は、
と思うんですけどね、まあ、結局は11月7日でしたかね、
はい、
とか14日とかそのあたりが有力だというふうに言われているようで、まあでもいつ不分立を破るですかとかがあってもね、まあその選挙に対応できるように準備はしておりますが、まあそれにしても落ち着きませんね。
まあそうですよね、でそこへ来て、まあ、特に令和新選組を取り囲むというか取り巻く状況という、はい、まあ、その野党統一候補の話であるとか、
はい、
まあまあ、市民連合を軸とした話だとかが、うん、まあ、出ていて、
はい、
いろんなところでそういう報道もなんかちらりほらりと増えてきて、
ちらりほらりですね、まあ、自民党の4人のその地獄だよとか、うん、立憲共産社民令和が記者会見というんでしょうかね、こう合同で消費税 5% とかに調印したよみたいな、
はい、
そういう話も流れるわけですよね、で、まあ、菅さん退陣を受けて、うん、やっぱり野党にも危機感が広がったみたいな、
はい、
まあ、それは確かだとは思うんですよね、
い
や、もっと危機感を持ってね、菅政権のままでも政権交代みたいな勢いが欲しかったし、
はい、
そのこんな今こんな事態になってしまって、そこから明日から本気出すみたいな、のって間に合うんかいっていう、間に合うのかなと思いますが、まあ、でも、まあ、いかにこの期間中に 政権交代っていう風をね、はい、野党みんなで起こしていけるかというのは大事ですよね、うん、まあ、まあ、そういう意味では
大チャンスなんですけどね。
本当ですよ。
ある意味、
はい、
で、まあ、あの、で、まあ、もちろん山本太郎さんも、うん、
なんか先日報道出てましたね、
ちょうど
山本太郎出ました、ね、衆議院選挙に出るんだってよみたいな、
ね、
いや出るって言ってたやろっていう
キーワードとして ね上位に出
てきました。それが新聞に載るなんて、うん、代表すげえなみたいな、ね、
まだどこからっていうのはまだ出てない
ようですけど、そうですよね、
早く知りたいところではあるんですけどね。
でもなんか調整で一本化するということだみたいな報道にはなってて、私はその新旧の報道は本当に知らないんですけど、まあ、もしそうであれば面白くなりますしね、ぜひマスコミの皆さんも注目してほしいなと思いますね、そして我が大阪5区ですよね。
あ、そうですね、
はい、まあ、立憲の方がお出になられてて、立憲、はい、共産、令和の大石と、はい、そのいわゆる野党が3つ出てたわけなんですが、はいはい、その現職の立憲の方が、
はい、
高齢などを理由に引退されるということで
降りられましたね。
そうですね、はい、で共産の宮本武さんと、はい、まあ、令和の大石さん、
はい、
これ一本化すべきじゃないのかみたいなのも、こう SNS でちらほら出てたりして、まあ、そのうちの一部は大石降りろみたいな、まあ、そういう声もいろいろあったり、なんか YouTube でジャーナリスト風の人がなんか間違った情報というか、宮本武さんがもともと大阪5区だみたいな事実誤認をもとに、なんか大石が後から立てたからとか降りるべきなんだみたいなことを言ったりして、なんか下ろしたいのみたいな、
あら、
いうのも一部感じるんですが、
ああ、
でもそのいや大石さんがいいよっていう声も、ええ、それ以上に溢れてまして、
まあ、この
励まされる限りなんですけど、
だからっていうところもありますが、うん、それは大石さんでしょう、
はい、大石推しでしょ
う、それはもうそうですよ
、はい、
間違いないです、
はい、
やっぱね、あの今までのこの特に1年ちょいの、
はい、
まあ、あの昨年のちょうど今頃都構想の時もそうですけど、
はい、
なんつったって動きはまあすごかったですよ、令和は、大石さんはやっぱこれを見ればやはりあのもう何がその後からとか先でとかって関係なくて、
はい、
一択です、これは大石さんで一択、
はい、
これ間違いないです、
まず結論からして私は選挙に出るっていうわけですね、
は
い、
まあ、もう出てもらうのでもあります、
はい、まあ、私は降りることはないわけなんです、はい、それはもう決めてることなんですよね、
はいはい、
なんでそこまで固くなに出るのかっていうのは、はい、やはり私が大阪市民、一市民として、うん、また一保護者として、
はい、
この大阪5区に根ざして、
うん、
その市民運動をずっとやってきたっていう、
はい、
で、
はい、
去年の都構想に、特に都構想に向けてですよね、はい、都構想阻止運動を市民の皆さんと、まあ、一市民としてやったと、
はい、
まあ、そういう人物がこの大阪市内って、まあ、言うたらもう維新むちゃくちゃ強いみたいな、
うん、
もう大阪市内であんまり野党が立てれないぐらいの地で、まあ、そういう中でそういうのと違う、維新と違う政治潮流を、はい、大阪市内から起こしたいんだっていう、まあ、その大阪市民の決起がまあ大石明子ということで、
うん、
まあ、その社会的意義というものを、
はい、
ぜひ皆さんに見ていただきたいなと、
はい、
のように思うわけです、
うん
うん、
あと、まあ、もちろんその、ね、共産党支持なさってる方もたくさんいらっしゃって、
はい、
まあ、当然宮本さんをまあ応援なさっているわけだけれど、まあ、
そうで
しょう、まあ、はい、宮本さんっていうのはまあ実力派の議員でいらっしゃって、
そうですね、ぜひ次の国会には必ず戻っていただきたいと、はい、
で聞けば、はい、その比例でも非常に強い方であると伺っておるんですよね。
もともと宮本武さん自体が、
ええ、
小選挙区で出たことはないんですよね、
はあはあ、
ずっとその比例単独っていう制度があって、
ええ、
その小選挙区で出ずに比例の、まあ、2位とか、ええ、そういう上位のところに名簿に入れてて、
はい、
それでその比例票で当選されるという、
うん、
まあ、そういう勝ち方をずっとされてた、まあ、共産党の中でもすごく重視されてる議員の方なんですよね、
はいはい、
で、まあ、たまたまと言いますか、2019年にその比例でなってた議員を辞めて、
はい、
いや、そういう辞め方をすると繰り上がりで同じ共産党の中から清水正さんが上がるわけですが、
はい、
まあ、そうやって降りて、で無所属で寝屋川市内っていう大阪のとこで、まあ、野党共闘っていう形でお出になって、まあ、そこで、うん、まあ、まあ落選されたというところなんで、
はい、
なんかこう次じゃあ宮本武さんはまた比例の上位で、うん、エントリーされますので、
うん、
こう シナリオ2つ考えてみてほしいんですね、
はいはい、
まずシナリオの1つ目、私が降りて宮本武さんが小選挙区になると、ええ
、この大阪5区で一本化しちゃうと、
はいはい、そうすると宮本武さんは、比例で当選すると、
うんうん、
だから宮本武さんは国会に行くと、
はい、
大石は出れなかったみたいなシナリオですよね。
まあ、そう
ですね、だから、まあ、1名国会に行くと、
はい、
でシナリオ2つ目は、大石が統一候補になると、
はい、
なった時どうなるかっていうと、宮本武さんは比例で当選すると、
はい、
で大石はみんなと大阪市民と奇跡を起こして、小選挙区で勝利して、国会に行くと、そうすると、大石宮本さんの2名が国会に行くと、まあ、シナリオ 1,2 どれがいいでしょうかっていう、
2番です。
ありがとうございます。はい、はいはい、まあ、これは私目線のシナリオではありますが、まあ、でもこれ現実だと思うんですよね。
いやいや、そうですよ。
はい、宮本さんどっちみち国会に行かれる方ですから、
可能性として1人しかっていうことよりは、はい、可能性として2人って行ける方が、はい、
そうですね、
それはもういいに決まってるわけですから、はい、2ですよ。
そうですね。しかも大阪市内で活動してきた大阪市民の女性というものがこの地で決起しているというその意義をぜひ皆さん組んでいただきたい。
まあ、そこら辺をね、まあ、どういうふうな話し合いになってどうなっていくのかは僕はその まるで門外漢ですから分かりませんが、はい、やはりあの一市民としてはですね、はい、やはりあのこの野党が頑張っていただきたいわけです、今回は何としても。
そうですよね、
それをこう、はい、あの進めるためには、うん、やはりあのぜひあの冷静な判断をしていただいて本当にあのこう、ね、好きだ嫌いだとかって言ってる場合じゃなくてですね、うん、はい、勝つか負けるかですからね、
はい、
これはやっぱりその自分たち その連合軍の力をいかにこう発揮できるかっていうところで、はい、やっぱそこだと僕は思いますけどもね。
そうですね、まあ、令和とか大石晃子というのが非常に至らない面ももちろんあると思いますので、
まあ、その目くそ発言が嫌いという人もいるでしょうけども
申し訳ございませんでした。
いやいや、まあまあ、いずれ反省するとしてですよ。
あるんですけども
それは、
まあ、ただこの本気度とか、突撃力、はい、っていうところをね、この予算も人員もないとこでたくさんの人に助けていただきながら、いろんなことを起こしてきて、8月7日には490名で政治資金パーティー決起集会やってるわけじゃないですか、皆さん高いお金払って来てくれて、まあ、そういうムーブメントを起こせるって、まあ、手前味噌ですけどなかなかないですよ、う
ん、まあね、あのね、
大きなチャンスだ。
あのボランティア、私もまあ一ボランティアですけども、あのその、まあ、市民の皆さんが集まって、もちろん共産党にもたくさんいらっしゃってる、もう熱心に活動なさってるのはもうよく存じられてるんですけど、
はいはい、
あの令和はねちょっとね変なんですよ。どう変かっていうと、はい、普段あまり政治にそれまで興味を持ってなかった人たちが、うん、突如、はい、何か突然変異のが起こしたかのごとくやんなきゃって思い始めて、はいはい、それでこうあのビラ配りますとか、うん、まあ、あるいはその自分は何ができますとかっていうことを言って動き始めて、うん、
はい、
なんか知らないけどその話聞いてみると私右なんですよねとか、
はいはいは
い、私左なんですとか、はい、いろんな人が集まってきて、うん、中にはもちろんあの組閣会ですとかっていう人もいるし、
そうですよね、
そういうのも含めて本当に、はい、もうまるでオール市民なんですよ、
うん、
ね、だからこれをぜひですね、あの伸ばしていただきたいというのが私から あのご挨拶を伺いたいと思います。
ね、なんか本当政治を今まで絶望してた人たちや若い人とかが、
はいはい、
なんか無理くりあの92人三脚を100人ぐらいでやってるみたいな。だからもう全然うまくいかんみたいな、
はいはい、
なりつつでもちょっとずつ、ますけど、ね、ちょっとずつ歩みを進め、
はい、そうですそう
です、高度化していくみたいな、なんやったら走ってるみたいな、
ね、だからあの例えば、うん、まあ、これはあの本当これを番組聞いててまだどこにあの応援したいとか決めてない方に対するメッセージなんですけれど、大石さん あの街頭の記者会見、街頭宣伝、あのディスプレイ凱旋とかやってますけど、あのいわゆる動員をかけて集まってくるという人はほとんどいないんですよ、
うん、
であの来る人は何かというとたまたま見て何やってんのこれとかっつって足を止めて、はいはい、
うん、
で話を聞いてみて、うーんとかって最初首ひねってひねってる人多いんですよ。
そうですね、
いいんかこれで地方自体本当にゼロになるの、うん、とかっていろいろ言いながら、
はい、
でも話聞いてるうちになんかああ そうなんねとかっつって納得して、いつの間にか、うん、あの ちょっとボランティア登録しますとかってやってくれる人が多いっていうそういう本当に勝手連的に動き始めてるっていうのは、これすごいことですよ。
そうですよね、政治っていうものがなんかすごく閉ざされた、その党のある党のなんかやることみたいになってたのが、
だから本当井戸型会議ぐらいの目線にぐーっとこう市民の方に近づけてるっていう
不思議ですよね。でも私も想定外でしたね、まあ、山太郎さんが切り開いたスタイルかもしれませんけど、
まあ、もちろんそうかもしれません。
だって通りがかりの人が普通マイク持って喋りますっていう、ねえ、なんか
あれそれをね、また通行人がキーにまず何やってんだ
見てますよね。あの質問してる時に周りが結構見てますよね、はいはい、何何って
でそこでまた、ああそっか、この人たちはそうやってこうあの支持をも、まあ、訴えてる、あの、はいはい、考えを、うん、あの伝えようとしてるんだっていうのがこう分かるという、うん、ぜひね これはでむしろね、他の党の皆さんもやってほしいですよ、
うん、
これはもうぶっちゃけ維新だろうが、はい、やっておらんっていう、あの
そうですね、そういう、何にしてもね、そのいろんな人の意見が街角街角で、ええ、そのどうなみたいなのが語られるっていうのが、ええ、新しい政治スタイルとしては、ええ、素晴らしいことだと思うん
ですよ、まあまあ、本来あるべき姿じゃないかと、はい、
すごい面白かったですね。なんかわしと構想賛成やったんやけど、あんたら反対はええけども、ええ、将来世代どうしてくれるんやみたいなおじさんも喋、はいはい、ってたら最後、国際し国がお金出して塩漬けにしとけそれやそういう大胆な政治家、
ね、そういう
正解みたいな、ありがとうございますみたいな人とかね、ほろ酔いおじさま、酔っ払いの人とかが、お前こんなとこで脳が来たりやがって、言って最後、そうなの、
うん、それええなみたいな、
改正者出そうか言ってサポーター登録とか
改正者出そうかなんかました、ね、
日曜日もすごく若者の今時の若い人かなみたいな20代ぐらいの兄さん2人組がずっと聞いてくれてて、質問もしてくれて、なんか若い人は政治に参加しない理由みたいな、のを率直にこうやり取りできたりして、うん、その方もサポーター登録してくれて、はい、なんかいろいろつながってくれたみたいなんで、はいはい、また今後も一緒に活動したいなというか、なんかいろいろ教えてほしいなと思うんですけど、
だからまだあの、うねりというところまではまだ至ってないような気がしますけれども、うん、はい、もうさざ波がもうちょいあの白波に今なりつつあるみたいな、
そうですよね、
そんな感じですよ、
はい、
だからこれがその、まあ、11月なのか、まあ、はっきり分かりませんけれども、ともかく選挙が近づくに従って、これが本当にあの熱を帯びて本当にうねりになってくるんじゃないかなっていう気がしてますけど、
ね、これはね、党を超えてそういうのうねりってもんをみんなでほんま作り出していきたいですよね、私も今まで細々と活動家やってて、そういう流れってやっぱなかったですよね、どんどんその活動家自体が年を召していくとなんで若い人は一向になんか珍しいなぐらいのもんですよね、今もまあそうじゃないとは言わないけど、はい、確実にこれまでの活動にないものが令和新選組にはあって、で別にそれを令和で独占というわけじゃなくて、はい、一個の野党全体の社会運動っていうんでしょうかね、はい、国民全体が政治ってもんを取り戻していくみたいな、そういう運動にみんなでしていきたいな、それのまあなんていうか先駆け、
はいはい、
ってやってるのが山本太郎だし、まあ、それに追随してる大石あきこだし、はい、まあ、そういう運動としてみんなでやってほしい、まあ、
全国の令和の仲間のたちという、
なんか宮本武史さんも同じスタイルのものを取り入れてくださったみたいで、
は
い
は
い、
あ、ディスプレイ外線ですか、
ディスプレイ外線、
あ、
あの拝見いたしました、うちと同じようなインチサイズのテレビモニターを置いてうちと同じ多分 2,3 週間前やった場所で、は
い、
あのやってくださってて、配信もして、失業等もしてと、
はい、
なんかもうあれやってんの山本太郎と大石さんだけやみたいな投稿があったんですけど、いや宮本さんも やってますっていう、ああ、
ああ、いや、どんどん広がればいいです
よ、うん、そうなんですよ、やっぱあれはすごいいいツールなので、
はいはい、
もうみんなやって、基本スタイル、失業と基本スタイルみたいな感じになってくるといいですよね。
先週大阪阿倍野のキューズモールの前で、はい、あの山本太郎さんをはじめあの大阪エリアで立候補を予定している皆さんがあの勢ぞろいしての凱旋が行われて大変に盛り上がったわけです。もう時間もかなり超オーバーしてたんじゃないですか実際は
3時間
3時間でしょ、ええ、私カメラ持って動いてて死ぬかと思いましたよ、
もう検証炎になってます
ね、検証炎になってるんですよ、ええ、でただあのちょっとあのうちあの FMC で流したあの勝手に令和推しニュースというやつも大変にご覧いただいてるんですけど、
はい、
あのまあ割とあの広めの絵をちょっと全体像はこんなですよっていうのをお見せしたくて撮ってみたんですけど、それがあのすごいあの評判が良くて、
本部の公式のやつはね、 大体そのモニター映して説明せなあかんから忙しいから、代表太郎、山本太郎代表で、モニターみたいな構図が大体ですよね。それをもっと引いた観客のライブ後ろからか、
そうですそうです、みんながどんな人やってるのかとか、凱旋者ってどんな感じかなとか
見たいですよね、そこが見たいっていうのもあります。
それでまあそれをまあ流したところ、はい、そのなんかこう、あ、こうだったんだと実際は、
はいはいはい、
ね、だからその2019年の時ものすごいまあちょっとうねりがあったと思うんですけど、はい、あれとあれに近い状態に今なりつつあんだねってことで、うん、はいはいはい、すごいなんか勇気が出たっていうようなコメントがたくさん届いてまして、あ、
嬉しいですね、
うん、あのできればぜひ皆さんもですね、
はい、
あのスマホとかで撮ってですね、太郎さんとか、そう、もちろんそのアップで撮るのもいいんですけど、
はいはい、
引いた絵でツイートとかするといいかもしれないですよ、はいはい、まあ、もちろん個人のプライバシーとかはありますから、そこはちょっと注意していただきたいんですけど、
でも全体像が分かる方がリアリティというか、あの空間の特殊さ、
はいはい、
なんかすごいこと起こりそうみたいなのが伝わっていいですね、
まあ、もしくはたまには本当ガラガラの時もあるかもしれません
し、あ、はいはいはい、
その時はもうちょっと令和ちょっと今寂しそうだけどみんな応援しようぜってい
うようなこ
と、そういうのも含めて、はい、まあ、事実を伝えるっていうのも大事だと思いますん で、
ね、はい、
全国 のにわか記者の皆さんに頑張っていただきたいというふうに思いますけどもね、
ぜひぜひ、
ということで、
うちは、今度日曜日、
はい、
何日になるんだっけな、
今度 は,
今度は、
10月になりますよね、10月3日ですね、
10月3日の日曜日、
はい、
また夕方4時半から、
はい、
淀川区内の新大阪駅の最寄りなんですけどね、
ま
あ、ライフのでかいやつがセントラルスクエアという名前なんですけど、セントラルスクエア西宮原店の前あたりで、
はい、
またディスプレイ凱旋したいなと思ってます。
近くに繊維シティというのもあります、ね、
そうですよね、
もうすぐ分かると、
向かいが港南っていうね、
なのでホームセンター、
はい、気軽に皆さんが、
はい、
近所の方がお買い物を楽しんでる有名な、はい、地域では有名なゾーンなんですが、そのセントラルスクエア西宮原店前で、日曜日夕方4時半です、
はい、
YouTube ライブ配信も行いますし、まあ、来られる方ぜひね、そういった
交通の便いい場所ですからね、
ぜひ、うん、見に来てほしいですね、
はい、もう応援しに来ていただきたいと思います、
はい、
今度の10月3日日曜日16時半スタートでございます、
はい、
新大阪から歩いて5分から5分ちょっとぐらい
かかりそうかな、
まあまあ、御堂筋線の駅からだと割と早いです、
ね、ああはいはい、
JR の在来線だと、はい、反対側だ
から、まあ、細かい話反対だから結構案外かかったみたいな、
感じですね、まあまあともにぜひ散歩方
をお
越しいただきたいと思います。というわけでございまして、FMC でお聞きの皆さんは明日は木曜版をお送りいたします。